おはようございます。今回は前回までのくも膜下出血の話に引き続いて脳出血の話をしようと思います。脳出血もですね、診断がそれほど難しい病気ではなくて、まあ割と疑わしい症状でですね、知り取ったら脳出血だった、もしくは脳梗塞だったというその違いがあるぐらいで、しかも脳出血は CT で割と簡単に判断できますので、そう診断が難しい疾患ではないです。ただ、出血研修の先生たちはですね、脳の中に出血してるとか、何でもかんでも出血系っていうのは結構怖いイメージがついてしまっている関係で、まあどうでもいい脳出血とかまでですね、専門の先生とかにすぐコンサルトしなきゃみたいなですね、変な焦りがあったりとかすると思いますので、まあ、厳密にはそんなことなくてですね、脳出血ってほとんどが保存的に加療するだけで、そこまで急いでバタバタするような病気ではないよっていうような話が今回の話になります。で、まず脳出血とくも膜下出血はですね、同じ脳頭蓋内の出血でも全然違うっていう話なんですけど、まあ言ったように、くも膜下出血は脳動脈瘤から破裂しているので、出血量もすごい多いし、致死的な、極めて怖い疾患になるんですけども、脳出血の方はですね、脳の動脈硬化とかで、脳の実質内の細い血管の方が切れてしまって出血、脳実質内に基本はしているっていうのが脳出血っていう病気になります。なんで、ミクロレベルで見た時のですね、出血の原因というのは全然違いますので、なんで出血量も全然違う。あと真ん中で出血しているっていう点が同じだけで、もう全然別の病気になります。で、多くの脳出血はですね、出血している量としてもそんなに多くないですし、基本的には脳実質の圧迫とかでですね、勝手にもう圧迫されて血が止まりますので、保存的に治療するだけで、まあ、様子を見ていくしかない。保存的治療でそれ以上脳出血が広がらないようにしながらですね、リハビリとかして ADL が戻っていくのを待つしかないっていう、そういうタイプの疾患になるので、そういう人でバタバタするようなことはあまり脳出血の場合はないです。なので、くも膜下出血みたいにですね、ダビデの星がある、急いで脳外科の先生コンサルトしなきゃみたいな急ぎ感とか焦りっていうのは全然いらなくて、あーよかった、くも膜下出血ではなくて脳出血の方だったぐらいの感じで、まあ、ゆっくりとですね、対応考えてもらえば大丈夫っていうぐらい時間の余裕はあるはずですので、まあ、焦らずですね、そこからちゃんと、思考を止めずに、そこから先の対応について考えていくっていうのが大事になってくる疾患だと理解しておいてください。で、実際にはですね、脳出血、脳外科の先生がいるところだともう前例コンサルトみたいな感じになっている病院が多いような気はするんですけども、ただ実際本当のところ言うと、例えば、腫瘍とかにですね、1センチとか2センチ脳出血あるようぐらいだったらですね、全然脳外科の先生相談する必要なくてですね、保存的治療、高圧なりとかしながらですね、入院させておいて、で、まあ、平日になってからですね、脳外科の先生が普通に病院の中いる時間になってからですね、脳外科の先生が見始めれば全然構わない病気にはなってきますので、まあ、そういうふうに対応できるような病院っていうのは、まあ、そういうふうにしてもいいかなと、個人的には思います。脳出血の保存的治療っていうのは基本は高圧になってきます。血圧の方をですね、140から80未満ぐらいに、下げる。まあ、その時は、くも膜下出血と同じでニカルジピンなりペルジピンなりっていう、こう、常駐の高圧剤を使うことが多いですけども、まあ、そのぐらいに血圧保っておいて、あとはまあ、安静にしておけばですね、もうそれだけで十分ですので、まあ、抗血小板薬とか抗凝固薬とかは切っておいた方がいいですけども、まあ、そのぐらいで、様子を見ればいいっていう点で、まあ、そんなに対応としても難しい疾患では全然ないです。肺炎に抗生剤入れて入院させるのと、ほとんどやってることは変わりません。ただ、脳出血の中にですね、入院する前に、脳外科の先生にコンサルトしなきゃいけない症例というのは混ざっているのは確かです。むしろ脳出血の対応で大事なのは、そういうコンサルトしなきゃいけない症例、今後、まあ、入院してからですね、悪化してきたりとか、まあ、今すぐ外科的な対応しなきゃいけない症例っていうのを見抜くっていうのが脳出血の対応の一番肝かなと思いますので、そこについて今から話をしていきます。まあ、そもそも脳出血に対してですね、脳外科の先生が専門的にできる治療というと、まあ、回答してですね、血腫のを除去してあげるっていうのが、唯一の治療になってきます。血腫除去に、とかについてはですね、国家試験とかでも確かあったような気がするんですけれども、基本的にはその脳の表面、脳の皮質とかですね、そういうところ、頭蓋骨に近いところじゃないと難しい、基底核とかですね、視床とか、まあそういうところの体の脳の奥の方にある出血に関しては、なかなか手術は難しいっていうような問題が確かあったような気がします。 まあ、これは当たり前で、血の方を出そうと思ったらですね、そこまで掘っていかなきゃいけないんですけども、脳の方を。その掘る距離が多かったら、結局そっちの、まあ、掘った部分の脳は死んでるわけなので、それだけ、意味がなくなっちゃうので、なんで基本的には体表面に近くて、で、かつ、たくさん量があるときじゃないと、その手術する脳の負担だとかですね、手術するときの死んじゃう脳っていうのもありますので、まあ、ほとんどの場合はそういう理屈で手術をしないって形になってきます。血腫除去をするっていうのはですね、脳の皮質とかに結構な量の本当に血が溜まっている時ぐらいで、ほとんどの場合血腫除去っていうのは、しないっていうのが多いのが現状ですね。ほとんどの場合は保存的過量になるっていうのは、まあそういう点から来ています。ただまあそれでも血腫除去 の適用がある可能性もあるので、まあ、脳の外側、脳の皮質とかにたくさんの出血している場合に関しては外科の先生に、コンサルト、入院する前にしていく、外科の先生にコンサルトしておく方が妥当かなと思いますので、これがまあ1個目の基準にはなります。で、もう1個脳外科の先生がする手術の中で大事なのがあるんですけども、それが除圧の手術になります。むしろこっちの判定ができる方が、初期対応の見極めとしては大事な方になってきます。まあ、この除圧っていうのはですね、一部分の頭蓋骨の方を取り除いてあげることによって脳のヘルニアにならないようにする。頭蓋骨の中でこう圧の出血が大きくてですね、圧力が高まりすぎてしまうと脳ヘルニアになってしまいますので、そうならないように頭蓋骨を外してあげて、圧力がですね、ヘルニアの方に逃げないようにするっていう、そんな形の治療に、手術になってきます。脳出血で致死的になりうとしたら、この脳のヘルニアですね。これが問題になってきます。よく脳出血って、救急のメディカルラリーとか、確か国家試験とかの問題で急に意識障害が起きてきた場合とか、まあそういうのでも問題になりやすいかなと思うんですけども、そういう風になっていきやすいのはこの脳ヘルニアっていうのが関係している。脳梗塞とかはあんまり脳ヘルニアならないんですけど、脳出血はどんどん出血量が多くなってくると、その分、脳が圧迫されてきますので、それで脳ヘルニアがどんどん進行してくるっていう点で、まあそういうふうに問題にしやすいので、脳ヘルニアっていうのが脳出血は結構大事になってきます。そんなに脳ヘルニアになってくる脳出血で出会いはしないんですけども、ただそこをちゃんと判断できるっていうのが大事ですね。で、脳ヘルニアのパターンとしてはほとんどがこれなんですけども、もうすでに来院した時点で脳ヘルニアになっている。CT 所見の方で物が圧迫されている、まあ、高ヘルニアとかですね、そういう兆候があるとか、また出血量が大きかったりして、まあそういう風になってるとかですね、あと本人の意識レベルが落ちているような状態、こういう時は脳ヘルニアの可能性がありますので、そういう時は脳外科の先生にコンサルトする必要があります。実際にもヘルニアになっているのであれば、その時にも、そういった除圧手術をすることっていうのは結構多いですので、まあこういう場合は脳外科の先生にコンサルトが必要になります。で、もう一個は小脳の出血の場合ですね。小脳の出血の場合は、その時意識障害がないとかですね、脳ヘルニアの CT 所見が全然なくてもですね、一応脳外科の先生に入院前に一声かけておくっていうのをお勧めします。なんでかっていうと、小脳はですね、結構狭い場所にですね、小脳がこう入ってますので、出血量が結構少なくてもヘルニアになっちゃうんですよね。なので、仮にヘルニアの兆候があまりなくてもですね、小脳の出血がどんどん大きくなってきている場合とかはですね、予防的にですね、除圧手術する先生もいるような場所にはなりますので、なんで、小脳出血っていうのは脳ヘルニアリスクが高いから、案外、手術に、その除圧手術することが、可能性が他の出血部位に比べると多くてですね。なので、そういう患者がもしかしたら入院してからですね、除圧手術になるかもしれないっていう点で、小脳出血の場合はそんなに出血が大きくなくてもですね、脳外科の先生にコンサルトしておくっていうのはまあ理にかなってるかなと思います。なので、小脳出血は脳ヘルニアリスクが高いと思って入院するときに、一声脳外科の先生にコンサルトしておくっていうのは間違ってないかなと思いますので、そういうふうに理解しておいてください。知っておくべき知識としてはそんな感じで、脳出血の場合はほとんどは保存的過量をするだけなので、それで大丈夫なんですけども、中に脳ヘルニアを起こしている症例だったりとか、脳ヘルニアリスクの高い症例、また稀に血腫除去の適用の症例っていうのがいますので、まあ、そういう症例の場合はですね、脳外科の先生にコンサルトしてからですね、入院する方が安全かなと思いますので、それだけ見極められるように勉強しててもらえればと思います。